八王子の鬼追いという行事に1月8日行ってきまして、まあ、この行事は本堂でお経を読んで観音経を読んで祈願するお祈りをする行事なんですけれども、この行事の中で鬼が登場してくるんですよね。でこの鬼が改心して仏の心を起こしていくと、まあ、こういう話なんだと思うんですけれどもこの鬼たちが本堂を舞うんですが、踊るんですね。でこれがなかなか迫力がありまして、参拝の方もたくさんいらっしゃる。鬼が餅まきをしてくれたりもありますんで、今年は日曜日になったのでたくさんの参拝者がいらっしゃっていたんですけれども、この真っ暗なお堂の中で鬼が松明を持って歩いてる、ね、お堂って言ったら木のお堂ですよ。この木と炎、こんな組み合わせあるかと思うんですけど、木の建物の中で松明を燃やして火の粉巻き上げながら踊ってる、これを見るだけでも迫力があるもんです。暗いお堂ですからね、鬼がぼんやりと見えながら炎の、ね、こう回る松明が振られ、その残影が見える、それもまた素晴らしいものなんですけれども、今回初めての試みで行われたこともありまして、それは太鼓の導入です。今までも鬼が舞うのに合わせて太鼓をドンドンと一定のリズムで叩くことはあったんですね。でこの一定のリズムを目印にして鬼たちは歩みを進めながら踊るんですけども、まあ、今回そのリズムの太鼓にもちょっとリズムがブレやすいということで、住職の方針によりましてメトロノームが実施、導入されまして、メトロノームがカチカチカチと鳴る、その音に合わせて、太鼓がドンドンと、叩いていた。それもまたちょっとシュールな感じがしました。まあ、あのメトロノームは音がねそんな大きくないですから、そんなに外まで聞こえるってことはないですけれど、基本的には太鼓の音しか聞こえないんですが、よく耳を澄ますとカチカチとねこうなってるのはちょっとシュールだったなと思います。でも太鼓がですねもう一つこれ加えて導入されたんですね。というのも私の先輩僧侶が、絶対太鼓はお経とかも太鼓があった方がいいですよ、祈願なんですからということで、住職にプレゼンしまして、そしたらその八王子の住職もほなやってみようかということで、太鼓の導入となったわけです。で、祈願だから太鼓叩きましょうよ、これがいまいちピンとね来ないかもしれませんが、やはり祈るというのは心を乗せるわけですよ。心をそこにぐわーっと集中していって、そしてもう心を気分を高めていって、その中で素晴らしい祈りというのも生まれてくるんでしょうね。で太鼓というのはやはり気分が上がりますよね、高揚感がすごいです。それに伴って祈りというのも自分がガッと入り込んでできるところがあるのかもしれませんね。でこういう祈願、仏教の修行とかにおいてもみんなそうなんですけれども、お経と一体になっていく、また仏様と一体になっていく、これ結構大事なんですよね。特に密教の修行におきましてはこのことを入我我入と言うんですね。入我我入、入る我、そして我に入る、入我という我に自分自身に仏様が入ってくる、そして私自身が仏様に入っていく、これが入我我入という状態なんですね。だから一体にシンクロしていくってことです。この密教と呼ばれるね、天台宗とか真言宗で行われている仏様と一体となる修行においては、一体となるために自分の体、 そして口、心、これらを一つ一つ仏様に近づけていって一体となる、そんなことを目指すんですね。手で仏様の形を作って、印と呼ばれるものを作りまして、そして仏様の言葉、御神言を唱え、そして心では仏様のことをイメージする。そして真空、全てが仏様と一体になり、私が仏様に入っている。そうするともう仏様の方からも私の方へ入ってくる。これが入が我入という状態なんですが、なかなか一般にこれを行うことは難しいわけですね。印を作ったりとかは、まあ伝法を伝えても法を伝えてもらった人しかできないことですんで、一般的にできることじゃないんですけれども、でも私が仏が私に入ってくる、そんな状態は身近にあるかもしれません。特に私がお勧めしたいのはお経を読むってこと。それも大きな声で読む。そうすると自分がお経の中に入っていって、お経が自分の中に入ってくる、そんな状態が再現されると思うんですよね。というのは今回八王子のお匂いで太鼓が導入されたわけですけど、太鼓がドンドンドンとこう鳴り響いてると、まあ、気分が上がるのもそうなんですけれども、こちらとしても太鼓に負けないように声出さないといけないんですよね。で、普段から一生懸命お経は唱えますけども、それでも太鼓があるとちょっとトーンも高く出して大きな声でっていう意識が強くなるんですよね。で、そうすると一生懸命お経を読んで、その自分の声が響くんですよ、お堂に。太鼓の音ってすごい振動して胸が揺さぶられる感じがするじゃないですか。で、実際あれって音っていうのは空気の振動ですよね。だから実際自分の中の空気も、お腹の中の空気も太鼓の音で振動して、太鼓の音とシンクロしていってるんだと思うんですよ。太鼓が魅力的なのってそこじゃないかなと思うんですよね。で、これがお経を唱えてても起こるんだなと思ったんですよ。お経を唱えようと思ったら、しっかりと口を開けて空気を震わせないといけないんですよね。自分の横隔膜を震わせて、空気を振動させて、それを発して、そしてこの空気の振動を仏様に届ける。自分の振動を仏様の中に入れていく。そしてお経の言葉、お経の言葉っていうのは仏様の言葉ですから、仏様自身です。仏様の言葉が自分の中に入ってくる。そして自分の中から空気の振動として仏様の言葉が出てくる。そして空気が振動して、お堂の中の空気が一体となっていく。そうなった時に自分自身の体とお堂の中の空気、これが一体となるんですよね。普段は私とお堂って別々のものですけれども、これが違いがなくなってくる。これはまさに自分が自然の中で生きてるんだな、自然の一部なんだと実感することでもあり、まさしく仏様と一体でもあるという何よりの証拠だと思うんですよ。一生懸命空気を震わせて声を届けるんだとお経を読めば、ちゃんと仏様にその自分の振動は伝わっていき、そして仏様のお力も自分の中に伝わってくるんだと。入が我入、一番身近な実践としてお経を一生懸命声を出して読んでみるということ、ちょっと伝えさせていただきました。